キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
先週サムエル記の第2の11章を読み進めました。今日は12章を読み進めていきます。来週から2週かけて詩編の51編を前半後半と扱っていきましょう。その中でダビデの歩みが神によってどのように許され導かれていくのかということを見ていきます。私たちはこのシリーズを通して、雪のように白くというそのことを心に留めたいと願うわけです。詩編51編の中に出てくるフレーズです。雪のように白く、それはシミも汚れもないということであり、曇りも陰りもないということであり、雪のように白く光り輝いているという意味でもあります。そのように神が私たちを導いてくださるというのであれば、一体それはどのようにして、そのことを心に留めたいのです。もちろんその前提として、私たちが罪に深く汚れているというそういうものがあります。でもこのシリーズの中でご一緒に心に留めたいのは、私たちが泥まみれでいかに汚れているかということではないのです。もちろんそれは前提として知る必要はありますけれども、にもかかわらずという方を大きく深く心に留めていただいて、にもかかわらず神が私たちを雪のように白くと、そのことを心に留めたいと願っているわけです。今日ダビデが自分の過ちに気づいていくところを見ます。このところでもぜひ、私たちの罪深さにもかかわらず、それを許し、なお導こうとする神のお姿に気づかせていただきたいと思います。12章1節のところから少し読み進めていきましょう。11章の終わりのところでは、ダビデが自分のした過ちについてすでに幕を引き、終止符を打ち、これ以上は咎められない、そのように決着をつけている様子が出てきます。しかし聖書は、ダビデの行ったことは主の御心を損なったと書き、決して神はそのことを見過ごされないのだということを明らかにします。そして神はナタンという人物をダビデのもとに使わしました。彼は預言者です。ちょっとややこしいんですが、かつてサウル王の息子としてダビデと親友の関係にあったのはヨナタンでした。ここに出てくるのは別人で、預言者のナタンになります。ナタンだけはこの国の中で王様に向かって言いづらいことも言える立場、役割の人でした。預言者として神の言葉を預かり、それをまっすぐに王に説き明かす、そういう役割の人でした。そのナタンはダビデの前に来て一つの話をするわけです。12章の1節中ほど、ある町に2人の人がいました。1人は富んでいる人、1人は貧しい人。富んでいる人はどのように富んでいたかというと、牛羊の群れが数えきれないほど多くあったというんです。誰がどういうふうにいようがいまいが、わからないほど、数えきれないほど多くの羊と牛を自分で管理するよりも、さらにその下の人たちに任せて管理させていたのでしょう。かたや貧しい人には、自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていなかったと言います。財産をはたいて、将来あるこれからのメスの子羊を買ってきて大切に育てて、その子羊がやがて自分たちに収入をもたらしてくれる、 そのことを期待して飼い育てていったのでした。しかしそれはただ単に飼育されているという様子ではなく、子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようだったというんです。ペットを飼って名前をつけて大切にしていらっしゃる方は、ああ、わかるわかると思われることでしょう。ペットを飼っていない方は、何のことだかわからないけれども、でも、娘のようだといえば、ああ、なるほど、そんなにまでか。そんな、飛んでいる人を数えきれないほどの牛群れ、羊の群れ、貧しい人をたった一匹の大切なメスの子羊、そこに一人の旅人が訪ねてきます。その人は、飛んでいる人に対するお客さんでした。飛んでいる人は、この旅人をもてなしたいと願います。しかし、自分の群れから取って調理するのは惜しかったというんです。四節のところには、飛んでいる人、自分のという言葉が繰り返されます。飛んでいる人のところに旅人が来た。自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理する。自分のところに来た人のために調理する。自分の飛んでいる人のというふうに続きますから、すべてがこの人の側で終わることが本当はふさわしかったんです。しかし、一箇所だけ貧しい人のという言葉が差し挟まれます。それが、貧しい人のメスの子羊を取り上げてです。自分の飛んでいる人のお客さんです。だから自分の飛んでいる人の群れから一匹を取って調理するんです。この人のためにです。でも彼はそこで貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のものとして奪ってそれを調理して自分の旅人に出したわけです。自分の旅人はこの飛んでいる人のことをいい人だと思ったことでしょう。この人のところに来てよかったと思ったでしょう。もてなしてくれてありがとう。あなたがこういう風にしてくれたから旅は素晴らしく良いものになる。この恩は一生忘れない。あなたは私の素晴らしい友だ。飛んでいる人はそう言われたくて調理をして出したんです。まんまとそう思ってもらえたでしょう。でも心の中では、彼はこの人のために一匹の自分の数えきれないほどの中から一匹を出すこと。惜しんで、一匹しかいない。まるで娘のようである、そのメスの子羊を取り上げて、そして自分のために自分の客に調理して出す。ダビデは、その声を遮るかのように五節、その男に対して激しい怒りを燃やしてナタンに言います。主は生きておられる。そんな男を、そんなことをした男は死刑だ。そんなことは許されない。私の目の黒いこの手の中で、私の治める領土の中で、そんな間違ったことが行われることは許されない。その男を連れてこい。その男は必ず殺されなければならない。彼は勢いに任せて、怒りに任せて、そういうわけですね。その男は、憐れみの心もなくそんなことをしたのだから。本来、憐れみを持って貧しい人を見るべきではないか。大切なメスの子羊を育てているのに、それで足りないものがあれば、あなた多く数えきれないほどいるなら、分けてやるでも、良くしてやるでも、憐れみの心を持つべきではないか。それなのに、憐れみの心ないだけでなく、しかもそれを奪って、心ない、とんでもない、冷徹な、そのことをして、人としての歩みを損じている。ダビデはそのことを怒ったわけです。
そこにナタンはダビデに向かってこう言います。あなたがその男です。あなたがその男です。夏休みに入りました。子供たちはすでに夏休み気分になって楽しみにしているでしょう。教会では毎年のように子供たちを連れてキャンプに行って楽しいいい思い出を作っています。私が子供の頃にも教会学校のキャンプがあり、その様子を今でもよく覚えています。今年は7月の終わりから8月の初めにかけて相模原の教会と協力をして、やはりキャンプが行われます。彼らにとって、彼女たちにとって本当に素晴らしい思い出の時になるでしょう。その中で私は、もう40年近くも前になる、その一つのお話を覚えているんです。それは、お部屋の面倒を見てくれているお兄さんがお話をしてくれたことでした。キャンプをやると子供たちが部屋に入って、そこの面倒を見る若いお兄さんお姉さんがいて、その人たちが面倒を見ながらそのグループをまとめてくれます。朝聖書を開き、夜聖書を開き、メッセージがあるとそのまとめとフォローをしてくれる役割です。その人が話してくれたことを私は今でもよく覚えています。しかしそれは聖書の話ではありません。夜、男の子たちですから寝もせずにうるさいわけですね。枕をあれしたり、布団を振り回したり、いい加減にしろ、静かにしろ、今から、じゃあ、怖い話をしてあげるから。その話を私はよく覚えてるわけです。夜の暗い学校に、忘れ物を取りに行く。廊下を一人で歩いているのに、何かあちらから、ひた、ひた、足音がするように聞こえる。廊下の突き当たりには大きな鏡があって、そこを覗き込むと、そこに見えたのはなんと、お前だ!という話なんです。で、それをですね、初めの年びっくりして聞いてですね、でも翌年もまた同じ話をしてくれるので、今度は余裕があります。あ、もしかしたらあの子が泣いちゃうかもしれないなと思いながら、2年、3年と同じ話を聞きました。歴史は繰り返します。私が大学生になって子供たちを連れてキャンプに行ったら、やっぱり子供たちはうるさいので、じゃあ怖い話をしてあげよう。来た来た、お前だというわけですね。もちろん去年の子はいないことを確認して。で、ナタンはもちろんダビデを向こうに回して、お前だと言ったわけではないんです。大声を上げて驚かせたわけではないんです。でも、あなたがその男ですと言ったその言葉は、ダビデの心に何より深く突き刺さったことでしょう。まさか、よもや、この自分が、あの、けしからん、冷徹な、心のない、そんな男であるだなんて、思ってでも見なかったことを彼はここで指摘されるわけです。ナタンは続けています。神様はあなたをどういうものとして立てたのか、何を与えたのか。あなたは王とされるために多くのものを与えられ、豊かに導かれてここまで来たではないか。もしあなたが不足があるというなら、それも加えて与えてくださるだろう、神様は。それなのに、あなたは、それにもかかわらず、あなたは、バティシェバを自分のものとし、その夫ウリアを戦場で殺し、主の言葉を蔑み、主を蔑んでこれをしたのだ。ダビデはそれに対して何と答えたでしょうか。12章の13節。私は主に対して罪を犯した。私は主に対して罪を犯した。ナタンが、あなたがその男ですと言ったとき、
ダビデはそれが自分であるということを嫌というほど思い知らされた結果、私がと認めざるを得ませんでした。あの人が、この人が、あの人も、みんな、状況が、そういう他のことを差し挟む余地なく、私が、他ならぬ、この私が、自分の言葉、態度を行い、一切に責任を持って、私が、罪を犯した。あなたが、その男だと言われるとき、私たちは、私が、と認めざるを得ない。その彼は、罪を犯したと認めます。今まで自分で幕を引いて、このことは問われざることである。終わったことである。もうこのことについて何も言う必要はない。しかし、神はその罪を見過ごさなかった。ダビデは初めてここで自分の口で私が罪を犯したと告白します。しかもそこに主に対してと言うんです。もちろん、バテシェバを自分のものにしたのであり、ウリアを殺したのであり、そのことで国民を欺いたのであり、それは人に対する罪でした。でも、ナタンが言ったところに、あなたは神にどう生かされてきたか、何を受けたか、それにもかかわらず、主を蔑み。蔑みという言葉はどういう言葉でしょうか。蔑むという言葉は、軽蔑の蔑という字を書きます。目の前にある大切なものであるにもかかわらず、それを横に置いて、目の届かない方に置いて、あたかも何もないかのように軽んじないがしろにすることを意味しています。神はあなたに何を与えたか、王としての歩み、その祝福、必要であればなおもそのことについて多くを、その神様が目の前に置いてくださった大切な良きものを、あたかも亡き者のように横に置いて、目の入らないところに、脇に退けて、軽んじて、軽蔑して、ないがしろにして、なき者のかごとく扱って、自分の目に映る一人の、バテシェバという女性に心を奪われて自分のものにした。それは、主の言葉を蔑み、主を蔑んだのだ。私は主に対して罪を犯した。教会に来始められた方、聖書を読み始められた方は、おそらく、聖書が教会が人を罪人呼ばわりするらしいということに、うすうす感づいていらっしゃると思います。そして、なんて高慢な宗教なんだと思っていらっしゃることでしょう。この私を罪人呼ばわりするだなんて。私は、そんな覚えはない。周りの人と比べて、そんなに後ろ指さされるような大それたことをしたわけでもないし、なんなら教会にいるある人たちと比べたらよっぽどいい歩みをしてるじゃないか。その私を指して罪人だなんて。聖書は罪人というふうに言うときには、一つ大前提があります。それは何かというと、神が私たちの命を作り、良き歩みを備え、与え、導いておられるのだということです。そしてその中に生きる者は神の御心に従って歩むのがふさわしいことであり、それを見失っていく歩みを指して罪、的外れ、離れていく歩みというわけです。で、神の民については具体的にこういうこと、ああいうことを守り行いなさい、様々な教え、定めがあって、そのことによって自分がどういう状態にあるかがよくわかる話になっています。でも、ユダヤの民は、自分たちの仲間ではないものを、異邦人と言って区別するわけです。異邦人は、何と呼ばれていたかというと、神を知らない人たちと言われていました。で、神を知らない人たちは、良いことをしているのか悪いことをしているのか、そんなこと一切を問わずに、彼らは罪人だと言われていたんです。なぜか、神を知らないから。
神を知らないゆえに、意識していないゆえに、ふさわしい本来ある歩みが、おのずからできっこない人たち、罪人と、そう位置づけられているんですね。で、実は、私たちが、まだ聖書を読んだことがない、神様を本当の意味では知らない、ああ、そういう方がいらっしゃるんだという程度の時に、その人が感じるべき罪人というのは、あなたはこういうこと悪いこともしましたよ、こういう悪いことをしましたよね。あなたの隠れたところを暴き出して罪人だと認めさせたいわけではないんです。ただ、本来、もし聖書の言うことが本当であるとするならば、私の命を作り、それをこの地に置き、良き歩みをするよう神の形に私の性質を形作り、良いことの歩みの資源をすべて整えて私をここに導いてくださっている方がいる。もしそうであるとするならば、いや、そんなこと知らなかったし。いや、そういう目で見れば、私の今日の一日の歩みに期待されている歩みであったり、守らなければいけないことであったり、確かにそれは、そう、その知らないで自分なりにしようとしていることを察して、神から離れているよねという、そのことを言いたいわけです。ですので、聖書が、教会が、私を罪人呼ばわりする。私が何の悪いことをしたんだと気を悪くされないでいただいて、もし聖書が本当にそういうふうに言う通りに、神が私を作り、私を生かし、私の良い歩みを備え、私を導いているのだとすれば、確かに私はそのことを今まで知らないで生きてきた。そんな知らないで生きてきた私が、これから神と共に歩むことができるために、神はイエス・キリストという救い主をお使わしになっている。そういうお話なんです、聖書は。なので、ぜひその部分を受け止めていただきたいと思います。少し横道が長くなりました。ダビデの罪、それは神の民としてすでに歩んでいましたから、彼は自分が王とされた、王として良きものを受け取った神の期待はどういう歩みか、ふさわしい歩みはどういう意味か、全部知って、ているべきでした。心得ているべきでした。そのことに深く歩むべきでした。でも、鼻からそれと全く違う歩みを自分のものとしてしまったことについて、深く心刺されて、私は罪を犯した主の前に。で、神はその罪を見過ごしにされなかったんです。決してそのことを終わったこととして、ダビデの引いた幕で終わりにしなかったんです。ダビデはそのことを神の前に告白します。この告白のどれだけの思いの言ったことでしょう。私たちは自分の過ちを認めるのに本当に辛い思いをします。その人のところに行って詫びなければいけない、自分の非を認めなければいけない。実は、その後に言葉をつなげなければいけない。私は、なかなか言い出せない。あの人は、この人は、みんなが、状況が、いろんなことを言いたい。でも、私はと言わなければいけない。実は、私は、具体的にその後の言葉を、私は言葉にして言わなければいけない。その後一体何が起こるだろうか、この人は私をどう思うだろうか、どういう結果が降りかかるだろうか。それでも、意を決して、思い切って、口を開いて、私は罪を犯しました。ダビデは、心の思いを振り絞るように声にしてそのことを打ち明けたのだろうと思います。ナタンはそれに対して何と言ったのでしょうか。ナタンは、続く13節中ほど、主もまた、あなたの罪を見過ごしてくださった。決してダビデの罪を見過ごさなかったお方が、ひとたびダビデが告白した罪を見過ごしてくださると言うんです。なかったこととして、
シミも汚れも洗い清めて、綺麗なものとして、この後を引き続いてレッテルと晴らしてれて、引きずることのないこととして、見過ごしてくださる。あっけないほどに、神はこのことを見過ごしてくださる。そして、彼は、新しい歩みに立ちます。もちろん、結果は引き受けなければなりませんでした。生まれた子は必ず死ななければならない。その子は死んだんです。姦淫のゆえに自分の妻とされたバテシェバ。その罪を犯し、その主人を殺してまで彼女を手に入れようとした王ダビデ。その間に生まれた最初の子は死んだ。二番目の子が生まれます。この呪われた不可夫婦のもとに、どんな次の運命が待ち受けているでしょうか。二番目に生まれた子供は、ソロモンと名前が付けられました。シャロームという言葉に似た、平和を意味する名前です。そして聖書はわざわざ、ここでしか使われない、ソロモンの別名を語ります。イデテ、主に愛されているもの。神はこの子を愛してくださったというんです。この呪われた曰く付きの後ろめたい夫婦の間に生まれた一番目の子は死に、二番目の子は神との平和の中に生まれ、神はこの子をこよなく愛しておられた。そして神の民はやがてダビデの子から救い主が生まれる。私たちを救う子はダビデの子である。もはや、あのバテシェバ、あのダビデと、レッテルを貼られることなく、ダビデの子、綺麗な名前のダビデの子、そしてそのもとに救いの君が生まれる。神は、シミも汚れも洗い清めて、雪のよりも白くしてくださるというとき、ただ汚れを取り去っただけでなく、回復の中に大きな喜びを、神の栄光を表して導こうとされた。神は罪を見過ごして、認められた罪を見過ごして、ご自身の回復を与えてくださったのです。ダビデが気づいたことは、最大の気づきは、自分自身が罪人であるということでした。あなたがその男である。私たちもそのように気づかされることがあります。聖書を読んでいて、周りの人を見ていて、こんなひどい人がいるのか、こんな風にはなりたくない。そう思った、そのあなたに対して、私に対して、あなたがその人だ。そう気づかされる時がある。しかし、さらにその中で私たちが気づかなければいけないことは、その私を神は待っておられて、許そうとされていて、許した後に大いなる回復を持っていらっしゃる。神は私を裁こうと手ぐすね引いて待っているのではない。許し、導こうと。良き歩みをなお備えたもう神に気づいていただきたいんです。そのお方が、その人はあなただ。私のもとに来なさい。あなたが歩んだものを、私は私のものとして清め、導こう。あなたは私のものになるのだ。そんな神の恵みに日々気づかされながらご一緒に歩んでまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、 あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。